常任委員会で付託議案を審査。本会議で付託された市長提出議案12件は、各常任委員会で慎重に審査を行いました。主な審査状況についてお知らせします。総務企画委員会、開催日は9月9日と9月28日です。まずは9月9日です。一般会計補正予算第4号。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、財政調整基金に積み立てる経費を増額。では、質疑を申し上げます。
歳入における地方交付税が当初の見込みを上回り、財政調整基金の積み立てを増額するとのことだが、今後の財政需要を見込みながら積み立てることの必要性は理解する。新型コロナへの機動的な対応が求められる中、当該基金の活用についての考えは、
3年度当初予算においてコロナ禍における市税の減収を見込んだ。コロナ禍以前の税収に戻るには、まだ一定程度の時間が必要と考えており、その間の財政需要や計画的な財政運営に備えるためにも、今回は財政調整基金への積み立てが必要と判断した。続いての内容は、芸術文化会館の改修の事業費を翌年度に繰り越し。では質疑を申し上げます。
芸術文化会館イチョウホールの大規模改修について基本設計を見直したことにより実施設計が年度内に完了しないことから事業費を翌年度に繰り越すとのことだが見直しの内容は
コロナ禍の収束が未だ見通せない中文化施設の在り方が変わってくる可能性があることから今回は舞台関連設備の改修を見送ることとし施設の維持管理部分のみに絞った改修とした。見送った舞台関連設備は、今後、より一般的になる可能性のあるオンライン配信等に対応した照明や音響などの技術が出てきた際に更新したいと考えている。結果は、可決すべきものと決定しました。消防自動車の取得。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、消防団に配備する消防自動車4台を購入。では、質疑を申し上げます。
消防自動車が順次使用期限を迎えることから、代わりの車両を購入するとのことだが、消防自動車の装備について、市独自のものがあるのか。
今回購入する消防ポンプ自動車には、一般的な直径65ミリメートルの消防ホース以外に、50ミリメートルのホースも搭載するほか、夜間の消火活動の助けとなる照明等も装備することとしている。結果は可決すべきものと決定しました。一方、9月28日です。一般会計補正予算第5号。主な内容は次の通りです。国の新型コロナの交付金追加に伴う歳入の増額。結果は可決すべきものと決定しました。厚生委員会。開催日は9月10日です。一般会計補正予算第4号。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、新型コロナワクチン接種の経費を増額。では、質疑を申し上げます。
ワクチン接種では医療従事者をはじめ多くの方に協力してもらっている。今後の接種においても医療従事者などは確保できるのか。
医療従事者や会場準備も含めた全スタッフを手配済みである。また、10月以降も確実に確保できる見通しである。
本市は多くの接種会場を設けており、2回目の接種を終える方も増えてきている。補正予算には会場の設営、運営のほか、撤去経費も計上しているが、今後の接種会場についての考えは、
10月末時点の接種率は1回目は 80% を超え、2回目は約 79% と予想しており、11月以降の申し込みは多くないと考えている。今後、予約状況を見ながら、会場の継続について検討していく。続いての内容は、新型コロナワクチンの訪問接種の経費を増額。では、質疑を申し上げます。
ワクチンの訪問接種において、在宅療養患者などの対象者をリスト化しているが、訪問接種希望者が漏れなく接種できるようにする対策は、
リストになく接種していない希望者やその支援者等にも広報誌等で呼びかけていきたい。また、障害者や高齢者の所管へ連絡してもらうことで、訪問接種が可能となる体制を引き続き進めていく。
1回目の訪問接種時に2回目の予約はできるのか。
1回目の接種後や1回目の予約時点で訪問接種を行う医療機関に2回目の予約を対応してもらっている。続いての内容は、住居確保給付金の申請数増に対応する経費を増額。では質疑を申し上げます。
新型コロナ対策による休業要請等の影響で離職や収入が減少した生活困窮者への住居確保給付金とのことだが、実施期間の延長により申請者数がかなり増加すると考える。増額する経費の根拠は。
給付金の申請は当初予算で月36件と想定していたが、現状は月72件となっている。そのためほぼ倍額となる金額を計上した。
この制度を多くの困窮している市民に知ってもらうことが重要である。広報誌や市ホームページ、チラシによる PR 以外に行っていることは、
社会福祉協議会や地域福祉推進拠点のほか、フードバンク等の市民団体とも連携し、生活困窮者を自立支援の所管に案内してもらうことで、本制度のみならず、自立に向けた各種支援を助言している。結果は可決すべきものと決定しました。都市環境委員会、開催日は9月10日です。一般会計補正予算第4号。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、橋工事の工期変更に伴い、都との協定期間を変更。では質疑を申し上げます。
都の矢地川整備に伴う橋の架け替えについて、都と複数年協定を締結し、本市が工事費を一部負担するとのことだが、工期変更の理由は、
都が昨年度に予定していた護岸工事が入札不調となり、本工事と合わせて行うよう都が計画変更したためである。
地域への周知はどのように行うのか。
工程は都から町会長等に随時説明している。変更の工程等が決定次第、地域住民にも説明するとのことである。結果は可決すべきものと決定しました。文教経済委員会、開催日は9月9日と9月28日です。まずは9月9日です。一般会計補正予算第4号。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、副校長の業務を補佐する職員を増員。では質疑を申し上げます。
副校長の業務を補佐する会計年度任用職員を増員するとのことだが、あえて職員を増員する目的は、
教員は多忙で、副校長の業務を補佐することが難しい状況である。新たに職員を増員し、副校長の業務の負担を軽減することで、いじめに対応する教員への指導・助言を副校長が確実にできるようにするためであり、教員が子どもを見守る時間を確保していく。続いての内容は、スクールソーシャルワーカーを増員。では質疑を申し上げます。
スクールソーシャルワーカーの増員で学校として何を充実させていくのか。
スクールソーシャルワーカーの役割は、いじめ等の問題を抱える児童生徒の状況に応じた学校や家庭への働きかけなどである。増員により不登校のすべての事案に専門家が関与することで、学校の対応がより効果的かつ機動的になり、個別の対策ができると考えている。
今回、スクールソーシャルワーカーを3人増員し、13人にするとのことだが、今後の増員についてどのように考えているのか。
国の教育振興基本計画には、全中学校区に配置すると示されている。一度にすべての配置は難しいと考えており、段階的に増やしていきたい。続いての内容は、キャッシュレス決済で飲食店等を支援。では質疑を申し上げます。
キャッシュレス決済を行った消費者へのポイント還元で、新型コロナの緊急事態措置などにより大きな影響を受けている飲食店等を支援するとのことだが、事業に参加する飲食店側の初期投資等が必要になるのではないか。
本事業は二次元コードを利用した決済を予定している。この決済方法の利点は、事業者に初期投資の負担が生じないことであり、事業者の経営方針等もあるが、導入する店舗は拡大すると考えている。
本事業は12月から1月まで行われるが、予算が不足し途中で事業が終了することなく、 消費者にポイントの還元が行き渡るようにしてもらいたいがどうか。
還元額の上限を1回あたりと月あたりでそれぞれ定めている。また全国的に同種の事業が行われていることから、複数の決済業者に打診し予算を算出しており、不足することはないと考えている。結果は可決すべきものと決定しました。一方、9月28日です。一般会計補正予算第5号。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、コロナ禍で厳しい経営環境にある事業者等を支援。では、質疑を申し上げます。
これまでに2回、年間の売上が減少した事業者に対し支援金を交付してきたが、前回対象の事業者を含めた全ての事業者向けの支援について検討したのか。
コロナ禍で様々な事業者が影響を受けていることから、同一年度に同じ事業者に支給することは検討していない。支援を必要としている事業者を応援するために、企業の経営状況に即し、広く支援が行き渡るよう、今回は売上ではなく、経常利益の減少率を基準とし、対象とする事業者の規模も変更した。結果は可決すべきものと決定しました。以上です。常任委員会で付託議案を審査、こちらについてお伝えしました。
さて、市議会にタブレット端末を導入しました。議会改革の取り組みとして、本市議会では2月に ICT 導入準備会を立ち上げ、以降、タブレット端末及びクラウド型情報共有会議システムの導入について、機種及びシステムの選定から運用ルールまで検討を重ねてきました。その結果、今定例会から運用を開始しました。